もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、ゴミ置き場につい
はい。
てご相談させていただきたくてお電話しました。
はい。あなたはおいくつでしょう？
はい、40歳です。
40歳。
はい。
持ち家ですか？それとも、なんかマンションとかアパートとか。
持ち家で一軒家です。
はい。そうすると、一軒家が、立ち並んでいるところのゴミ問題ですよね。ゴミ置き場。
そうです。おっしゃる通りです。
はい。で、どういうことになったんでしょう？
はい。昨年購入した中古の一戸建てなんですけれども、
はい。
通り抜けのできないドンツキの道がありまして、
はい。
そこの角地がを購入したんですけれども、
はい。
当初ゴミ置き場が、
はい、
お向かいさんの方に設置されてまして、
はい、
で、それで、売買契約を結んだんですが、
はい、
引き渡しを受ける手前ぐらいで、
はい、
その売り主さんから、もともとは本来ゴミ置き場は、私の買った方の側にあったと。
はい、
なので、あなたが売るのであれば、
はい、
戻してもらえないかというふうに、言われたそうで、
はい、
で、一応その相談を受けたんですけれども、
はい、
で、とりあえずその自分ご自身はもう売る立場なので、
ええ、
まあ、勝手なそこでいいですよとは言えないから、新しく住んだ人とその話はしてくださいっていう話はしましたというふうに報告を受けて、
ああ、なるほど。
受けました。はい。はい、で、実際引っ越した後にも、もう井の一番でその話になりまして、
はい、
まあ、私の方としては、もう昔からある住宅の中で、ここでゴミ置き場がどうのっていう問題で、うちで置きたくないっていうことは、まあ言える立場でもないので、
うん、
そこは承諾したんですけれども、
はい、
そのカラスに荒らされていたりとか、
はい、
曜日と違う日に、まあ全然関係のない方がゴミをこうポンって置いてったりする時もあるみたいで、
はい、
こういう時はお当番の人がそれをこう持って帰るっていう、そこだけは徹底してほしいっていう形でお願いして、
はいはい、
ゴミ置き場の、まあ、戻すということを承諾したんですけれども、
はい、
まあ、1年住んでみまして、
はい、
結局やっぱりゴミが置かれてることが非常に多くて、
はい、
当番の方も
持っていた。ゴミが置かれてることが多いっていうのは、ゴミ出しの日じゃない日に、
はい、
ゴミが置かれていることが多くてということと、それから、
はい、
その近隣で、まあ、ブロックでゴミを置く人たち決まってますよね。
はい。
で、そうじゃない、通りがかりの人のゴミが多いってことですか？
うん、これも、こっちが見てないところで捨てられてるものなので、
はい。
どなたが捨ててるのかっていうのはもう全然把握できないんですけれども、
やっぱりこう袋にちゃんと入って。
袋には入ってるんですけれども、まあそういうことが結構頻繁に続くものでして、
はい。
まあ、ただ、お約束も、まあ、まあ、当然だと思うんですけれども、当番の方が持って行ってもくださらないですし、
はい、
結局私が今これから、じゃあ、この状態を何とかしたいと言って、町内会の皆さんに申し立てても、まあ、同じことになるだけというか、私かお向かいさんが、どちらかが、まあ、まあ、泣くしかないというところで、やっていかざるを得ないというか。
はい。で、今日のご質問は何でしょう？
心の在り方です。もう人に何かをしてもらうっていうのは多分無理だと思うので、移動するにしても皆さんがやっぱり嫌なものだと思うので、ゴミ置き場っていうのは、だからこのゴミを少しでも なんていうこの状態を考えないようにする方法というか、まあ、移動できるのであれば それはありがたいんですけれども、それも含めて、はい。
あ、だから、ゴミのことで、あまり、なんていうのかな、自分自身が、
はい。
翻弄されないようにするにはどうしたらいいかっていうことですか？
あ、そうですね。
はい。今日はですね、弁護士の塩永孝之先生がいらっしゃってますので、伺ってみたいと思います。
はい。はい、こんにちは。
あ、こんにちは。お願いします。
はい。ゴミの問題ね、結構難しい問題なんですよね。
はい。
ドンツキの道路に、公道から入っていくような形の、角にあなたの家があり、 反対側の角に、はい、まあ、あの、まあ、お向かいさんの家があって、
はい。
で、その、入っていく道路の先にも何軒かあるわけですか、家が。
あ、あります、あります。
全部で何軒ぐらいあるんですか。
合わせて8軒ぐらいですか。
8軒ぐらい。
はい。
うん、で、その8軒ぐらいの家が共同で使うゴミ置き場という感じなんですかね。
そこと、あともうちょっと離れたところと合わせて、うん、で、多分合計20までいかないぐらいの世帯で見つかってます。
なるほど。で、そのゴミ置き場を設置しているのは、その、はい、なんて言うんでしょうかね、自治会
あ、はい。
ですか、
うん、そうです、はい。班で、皆さんで。
班なのかな、班。
まあそうですね、一応班で分かれてるんですけれども、まあ、自治会の、はい、中の、
あ、
は
い、その道路に面している8軒のほか周りの何軒かも含めて20軒ぐらいということで一応ちょっと考えていきましょうね、
はい。
うん、それで、その班でみんなで集まって話をする機会っていうのはあるんですか。
班長さんがそういう会に出ることはあるんですけれども、それ以外は基本的に集まるっていうのはあんまりないと思います。
班長さんっていうのは、まあ、その班の中で班長さんっていうのは一人でしょ。
あ、はい、いらっしゃいます、う
ん、その班の、まあ、20件ぐらいでみんなで集まるってことはあるんですか。
あんまりないですね。
ない、
はい。
その班の中でね、なんかこう規則みたいなのっていうのはあるんですか。
規則は特には決まってないと思うんですけれども、私もちょっとまだ1年ぐらいのもので、うん、であとご近所さんとそこまであ のコンタクト取っていないところもありまして、あ、まあそうですね、それいうのもあってあんまりこの町内のことを把握してないところはあります。
まだね、日が浅いからね、
うん、
で、あなた方のところが、ここに引っ越してくる時に、
はい、
それまで迎えにあったゴミ置き場を、
はい、
あなたの家のと前に移しましょうということで、
うん、
まあ、はい、あなたも含めてみんなが合意をしたと。
あ、はい、その夏院の書類も拝見しました。
あ、夏院の書類があるわけですね、
はい、
うん、わかりました。でね、はい、要はこれはね、基本的には自治会っていうか、まあその班ですね、
はい、
班のルール作りの問題なんだと思うんですよ。で、やはりその班の、まあ、20軒20世帯ぐらいで、はい、その一つのゴミ置き場をね、共有してるんだから、
はい、
そのゴミ置き場のねルールっていうのはその20軒できちんと合意を形成していかないといけないわけですよね、
はい、
うん、で、自分の家の前に置きたくないっていうのはそれはみんなが思うことなんであって、でもやっぱり、候補になりうるのは一箇所二箇所ぐらいしかないわけですよね、
はい、
うん、そうすると、まあ、それは引き受けざるを得ないんだけれども、だからといってその人、ね、あなたとかあなたの向かいの家だけが負担を、
はい、
大きな負担を被るのはそれは不公平でしょうと、
うん
うん、だからじゃあどうやったら公平なルールが作れるのかなっていうことを、
はい、
その、グループ全体としてね、班全体として考えていかないといけないわけで、それがね、まあその、歴史の長い町とかであればね、
はい、
結構そういうのがもうずっと昔から伝わってるようなものがルールが出来上がってるんでしょうけれども、
はい、
新興住宅地なんかの場合にはね、そういうのがない、あるいはその、まあ、人の入れ替わりが多いのでなかなかそういうことができないことが多いんでしょうけれども、そのゴミの問題っていうのを一つのきっかけにしてね、やっぱりルール作りっていうのをしていかないといけないと思うんですよね。
はい、
うん、で一つのこうコミュニティがあるわけですから、うん、そのコミュニティの中でみんなが快適にかつ、まあ、公平に生活できるようにするためにはどうすればいいのかっていう、そういう観点から、話し合いをしていかないと、
はい、
この問題っていうのは解決しないんですよ。
はい、
うん、でも、
ことは、はい。
うん、でも、
はいはい、
まあ、あなたはある意味、こう、新参者だから、あなたの方からなかなかそれを言い出すことはできないかもしれないけれども、
そうですね。う
ん、とりあえず、まあ、班長さんっていう人がいるんであれば、その班長さんに相談をして、はい、まあ、このね、 まあ、この事情であれば自分の家の前にねゴミ置き場を置くのはそれは仕方ないと思うんだけれども、はい、でもなんかうちだけがその負担を過大な負担を負うのはねやっぱり、はい、あまり公平じゃないと思うのでなんとか、もう少しこう公平に負担を分担できるようなねルールができないでしょうかと、
うん、
いろんなアイデアがあるとは思うんですよね。
はい、
でそういういろんなアイデアをまあ、みんなで出し合ってあるいは、まあ、あなたが提案するのもいいんだけども、
はい、
その20人だったら20人の世帯の中でね、
はい、
まあ、みんなでこう知恵を出し合ってで負担が、特定の人に偏らないようにするということと、
はい、
まあ、みんながそれによってみんなが住みよい、コミュニティにするということとそういうこう前向きな話し合いができれば一番いいわけで、
はい、
でさらにそういう話し合いを通じていろいろ地域の交流なんかも生まれたりして、
はい、
ゴミの問題だけじゃなくていい地域にするにはどうすればいいのかっていう話し合いをするきっかけにもなるかもしれないんでね、
やっぱコミュニケーションが大事だっていうことですよね。ご近所さんと、
ね、そうなんですよね、
要求ばかりではなくて、まあ、それ、まあ、それも多分ご近所さんと仲良くしていなければ急に要求ばっかりは通らないことだと思うので、
うん、まあ、あなたが幸、まあ、か不幸かそのゴミ置き場に適したね、
はい、
ところに住むことになったわけなんだから、
はい、
それを一つのきっかけとしてそういう提言をして、
はい、
皆さんを巻き込んでみんなで、いいコミュニティにしましょうよっていうような雰囲気が作れれば多分将来に向けて、気持ちのいい生活ができるんじゃないかなと思いますね。
正直苦手なんですけれども、
あの
頑張って皆さんと関わって
そうです、
ね、行こうと思います、
はい
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
ですね、
はい、
多分あなたが苦手というだけじゃなくて皆さん苦手だと思います。で場所によるんだけど、
はい、
その20世帯分の、
はい、
どこの人たちがゴミを置くかっていうのはもうすでに、
はい、
見せていただいたって言ったけど、
はい、
どこだか分かってますよね。
あ、はい、分かってます。
分かっててそこのポストにあなたが何かメッセージ入れることはできますよね。
はい、あ、はい、
できますね。
はい、
そうしましたら1年間住んでみましたがっていう文章から始めて、
はい、
それでそのゴミ置き場に皆さんじゃないということをはっきり書いて、
はい、
うん、通りがかりの人が置いてく荷物が多かったりで、
はい、
でカラスに荒らされたりするとかっていうそのあなたが今抱えている大変さを綴るんです、まず、
はい、
でその時にその20世帯の人たちのうち誰かがっていうのは絶対入れないで、どうも通りかかりの人がやってくみたいっていうふうに、
うん、
でそれが迷惑なんだっていう書き方をして、はい、私も仕事や何かがあるので忙しくて全部をいつも片付けるわけにはいかないので、
はい、
うん、暇がある時にしか片付けられないので皆さんにちょっとゴミが散らかっててご迷惑かもしれないけどお許しくださいっていうやつを出してやってください。そうすると、はい、暇な老人がいれば、
はい、
じゃあしょうがない片付けてやるかって出てきてやってくれますよ。
ああ、はい、
うん、多分みんなで集まってくださいだの何だのかんだのを誰かに頼んでやるなんていうふうにやっちゃうと、はい、新参者がみたいに思われちゃうので、うん、
絶対なると思います。
うん、なんかごめんなさいをパターンで言った方が、
はい、
で申し訳ないんですけれど気づいた時もしくは時間がある時にしか道路のゴミの清掃はできませんっていうのを、
はい、
書いといた方がいいと思います。
やってみます。
はい、
すいません、ありがとうございます、はい、
どうも失礼します。
失礼します、ありがとうございます。
は